やっぴぃアマゾンプロダクターセミナーラジオのサメ島です。
ふっちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
今日はですね、
はい、
フリートークなんですよ。
えい
で何の話をするかというと、今日はレトロン5を使っていくつかゲームをプレイしたんで、まあ、ちょっとその話を振り返ってみようかなと、
はい、そうですね。まあ予定としてはあのレトロン5の、お買い物編
うん
をアップした後で、
うん、
島工作をやったやつが、
うん、
その次にアップされて、うん、多分これかなって感じですかね。
うん、
いやなかなか面白かったですね。
ね、
やっぱできないゲームも多かったんですけど、
うん、
できるゲームもね、
そう、
ゲーム的にできなかったりとか。なっちゃなかったりとか、
そうだね、
いろいろありましたけどね。
レトロン5はねセーブをねあの特定の場所で任意でね保存できるっぽいんだよ、
ええ、
だからいいとこまで進んだらとりあえずセーブして、うん、ハード的にセーブして死んでもそっからやり直しっていうのあるみたいだよ。
おドラクエとか RPG はどうなのかね。
は本体のバッテリーバックアップが機能しない場合は、
うん、
レトロンの方でセーブする
するっていうのができるんだ、
うん、
あ
おそらくは試してないけど
ね。多分そういうことだよね。
うん、
うん、いやしかしお買い物編でね、
うん、
いろいろジャンクを買い漁りましたけども、なんかできてないやつもありますけど、
あるね。
どうですかね。まあドンキーコングよくできてましたね。
よかったね。最初にまずプレイしてみたんだけどゲームボーイ、うん、
はい、要は例のレトロな
うん、
ドンキーコングを現代風にアレンジしたっていうやつですけど、
マリオの動きが増えてんだよね。
ね、
うん、確か逆立ちするんだよね。
逆立ち、そう、逆立ちからのアニメーションレパートリーが豊富っていう。
さらわれてるキャラクターがレディーからポリーンになってるんだよね。
うん、そうね、
うん、
でもこれから女助けに行こうってやつがいきなりこう逆立ちしたらお前助ける気あんのかとか思うけどね。
ねえ、
うん、
ゲームボーイ版ドンキーコング、下ボタンを押しながら A ボタンを押すと、
うん、
下ボタンを、そうすると逆立ちをすると、
うん、
逆立ちをした後にもう一度 A ボタンを押すとハイジャンプすると、
うん、
逆立ちの直後 A ボタンを押すタイミングがうまくあった時はさらに高く飛べる。
そんなあれもあるのか。
うん、逆立ちしたまま左右に移動することもできる。
ああ、
スイッチの操作、スイッチを操作するとエレベーターやスライドボードの作動、方向転換などを行います。
やばくない？逆立ちしてさタイミングよくジャンプすると大ジャンプできるってさ、
うん、
マリオ の, その腕上腕筋の強さみたいな。
足を超えて
る、足を超えて
るこれ企画としてはさ、
うん、
ちょっとダサいよね。
何が
プランナーとしてのこの操作系 の, しその入れ込み方です
。ああそうかもね。
逆立ちっていうのがあんまり理にかなってるの思えないんだよね。
うん、
例えばジャンプを高くやりたいんだったらしゃがみ歩きにさせるとかの方がまだ理解しやすいというか。
そうだね、
うん、
なんかさどうなのかね、なんか苦肉の策って感じするね、うん、新しいこと入れないとシンプルすぎるよとか言われちゃったかもしれないけど、
ね、
うん、
でもね面白いのは説明書の中ではあのスーパーマリオのちゃんとした、ね、うん、反則用のイラストレーターと同じ人が立派なイラストをたくさん描いてるんですよね。
そうですね、これはなかなかいい出来ですよね。
この絵の人なんて言うんだろうね、名前
これ
近藤さんだったっけ、企画の人か、
うん、違うと思うけど、
うん、
あのスーパーマリオの表紙書いた人だったら、うん、あれだよね、小田部さんだよね。
あ、じゃあ同じ人かね、
うん、元はアニメーターの、
うんうんうん、
あの方ですよね、宮崎駿とかと同期の、
うん、
そうですね。いやでもね、なんかまあ、さっきその滑ってるとは言いましたけども、
うん、
その何ゲームボーイのこう、ね、少ない画素数の中で、ね、いろんなこうアレンジを加えながら、例えばダンス1個少なかったりとか、 そういうことしながらこうアニメーションの見栄えとか考えてたんで、
いや動きとか挙動は見事でした
よ、ね、見事でしたね。
操作性はもう格段に上がってますね。
上がって
る、ハリコン版より操作しやすい、うん、
ただやっぱりこう画面は狭いからさ、うん、この何あその逆立ちしてからの大ジャンプとかがうまくこう
使う場面が
ない、場面がないどこで使えばいいんだみたいなところがあるんで、そこは惜しかったです ね、うん、
これも一応 いずれは動画にしたいです。
そうですね、
よかったね、ビジュアルも、
はい、あと何しましたかね。できなくて残念だったのはあの魔性とかやりたかった
ですね。噛み込んだんでしょ、
魔性とテクノボールができなかった。
できなかった、
そうですね。あとは、SD ヒーロー総決戦倒せ悪の軍団、
うん、
これバンプレストのいわゆるそのヒーローものですよね。ガンダム、ウルトラマン、仮面ライダー、
みんな出てくるんだよね、メタルヒーローも。
そうですね、
これにぎやかでしたよ。
これつまんなかったですね、
うん、でも子供の時から結構楽しくてやり込んだ覚えがあるんですかね。
あ、いや昔やってたんです。
やってたんですよ、
うん、これ何年かな、90年か
90年じゃないですか。
だからファミコン後期ですよね、うん、で絵作りはすごい思い切ってますよね、
うん、
割とこう単色系だけどキャラクターにバリエーションを持たせて画面を持たせたりとかしてて、
うん、
そこはすごい良かったんですけども、うん、問題の敵が硬すぎる。
そう、ゲームの進み方としてはウルトラマングループ、ライダーグループ、ガンダムグループ、メタルヒーローグループっていて、
うん、
それぞれパワーアップアイテムを取るごとにパワーアップしていくんですよ、
うん、
パワーアップって何かっていうとウルトラマンがウルトラセブンになって、
うん、
セブンがタロウになるんですよね、
うん、
というようにですね変わっていくんだけど、弱い段階での雑魚敵が、
うん、
めたくそ強い、
めたくそ硬いわ、弾速いわ、
ね、
うん、
ウルトラマンの状態で雑魚敵を倒せないんだよね、
うん、
15、6発どつかない
と、どつか
ウルトラマンの弱さが際立っちゃってなんか寂しくたんだよね。
寂しい寂しい、
うん、なんだよ。
でウルトラマンもライダーもね、その射程距離が短すぎて、
そうね、
敵倒そうとして近づくと大体当たるっていう、
うん、ダメージ受けちゃう、
で当たるとヒットバックじゃないけど止まるっていうね、
うん、でね、自分の攻撃は当たんないんだよね、うまく位置取りができないとね。
そうそうそうそう、
だからまあみんなまず真っ先に太郎とかまでパップしたがっちゃうから、
うん、
ウルトラマンなんかが出る幕がないんだよね。
そう、これ思うんだけどさ、
うん、
グラフィックは しっかりやってたじゃない、
うん、
これさ、もう早く出さないと売れないから早く出せって言われた感
あるじゃん。
90年だとさもうスーファミ
出るか出ないか、
出ないかあたりでしょ、うん、でさもう出さないとこんなもん絶対売れないんだからって、いやでもちょっとまだゲームの調整できてないんで、いいからいいからいいからっつって売り出されたような気がするんですけど、
バンダイだからね、
あさもありなんですね、
うん、これは、
はい、これ松本徹でよかったでしたっけ、
うん、
松本徹の株式必勝学2です
ね。
これは松本徹さんがですね、もう株式を教えてやると、
うん、
でついては俺はその、株式トレーダーになり、
うん、
で妻と子供を食わしていくという
主人公がね、
うん、っていうゲームでしたけど、まあよく分かんなかったですね。
ね、なんか株の取引結局しませんでしたよね、船川さん。
ああそう、
プレイしてました。
このゲームねひどくて、最初にほら生年月日入れるんじゃない、
うん、
生年月日がさ要は1月から12月あるわけじゃない、
うん、
これさプログラミングでさこう 上下でさそのスクロールさせればさ1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,1 にすればいいじゃない、
うん、
これ20月とかできるんだよね
ダメだこれ
2桁にしてさ30月とか40月とかできる、
うん、
おー面白いなと思って40月にしてみたらさスタート押せないんだよね。じゃあ1から12のループ作っとけよって
しない、
なんだこの プレイヤーにこうかける足かせはと思って。
なんだこれ。どこのメーカーの。
ほいでさ、ね、ゲーム中もさ、要は株式開始からその1日が終わるまででさ、その、いろんなとこに足を伸ばして情報を聞いたりとか、家に帰って奥さんと話したりとか、カバンの中見てみたりとか、そういうアドベンチャーパートもあるんだよね。でこのアドベンチャーパートがそのこれが出たの何年なんですかね。書いてないですか ね多分90年近くだと思うんですけども、80何年とか、少なくとも言えるのはポートピアより後ですよね。
そうでしょう、
ポートピアでできてたことができてないんですよ、これ。そのアドベンチャーパートで。例えば B ボタンで抜けるってあるじゃん。それがないんだよ
ね。ないんだよ。UI がしょぼいんだよね。
そう。だからさ、その、1日目、その、持ち手がないわけじゃない。で、金がないから。で、じゃあ、どっか行こうと思ってさ、なんか、茅場町とか、なんか、どっか行ったりするわけよ。ね、で、行って、なんか、3D ダンジョンなんだよね。
そう。
なぜか。
そうなんだ。ウィザードリーみたいになるの。
なるって。
急に。
人がいない。
誰も何もいない街に着くんだよね。空と壁と地面。
そう。で、何何これマッピングしろってことなのかなと思って。で、ぐるぐるぐるぐる回ってたら、バス停に着きましたって言われて、あ、バス停ここなんだと思って。
唐突にね。
唐突に。バス停のグラフィックはない。
ないね。
で、バス停に乗ったら、あ、今日の一日は終わりましたっすね。あれ、俺、株を見るまでもなく、街をぶらついて家帰る人なんだと思って。
やばい。
やばい。で、こんなんさ、その、何キャンセルでさ、戻りたいじゃん。株式やりてえですよ、キャンセルできないんだよね。どうなってんのと思って。
さらに、お前には金がないから株なんか売らんって言われるんだよね。
言われてさ、何と思って。ほいでさ、家帰ってさ、奥さんとブサイクな、ね、子供がいるんだけどさ、奥さん目の前にしてさ、何しますかって、
ね、コマンドが出
てコマンドが出てきて、一番上が殴るなんだよ。いや、遊びとしてさ、殴るがあってもいいけど、ね、よくないけど、ね、でもその一番上にやるっていうのはさ、
いや、悪意だよ。
女は殴って言うこと聞かせるみたいな、この松本、徹氏の、そういう理論のもとで、
松本理論だ、さすが
あるのかなと思って、で殴ってみたらね、痛いわね、メソメソなんつって、魅力が15ポイント下がったみたいな。
そうで、体力も下がる、23ポイント、そう、1ポイントが減るんだ、
なんでだって。おいでさ、家帰ったらさ、その B ボタンで抜けるがないからさ、そのどのコマンドをやってもさ、こう梨のつぶてな上にそっから抜けるコマンドがないから、しょうがないから奥さん殴るよね。
もう一度、ね、
もう一度殴って、ポカポカ痛いって、ひどいわって、また魅力が下がってさ、おいでまたポカポカって殴ってさ、 5,6 回殴ったっけ、そしたらゲームオーバーになって。
そう
ね、
そうなんだよ。ちょっとこれも映像化したい。この理不尽さ。
どうしたらいいのかな。なんか攻略サイトとかあんのかね。
ああ、まあ物好きだったりやるかもしれない。
ちょっとググってみようか。
うん、
あるとも思えないけどね。いきますよ。
松本徹。
あった。あった。松本徹。あ、英語教師？
ん？
英語教師って書いてある。
株。
松本徹の株式市場学2。いきなりウィキペディアが出るのどう、このゲームの。
イマジニアから出たんだね。
ああ、
89年3月31日。
あ、じゃあ大体合ってますね。90年だから89だから、 あ、なんかウィキペディアなんか重いんだよな今。
イカレゲ松本徹の株式秘書学なんてサイトも。
あ、本当だ。そうですね。あ、これキャラクターは山品圭介ですね。森下由美の旦那さんですね。
あ、なんか雰囲気似てる絵の、
うん、はいはいはい。あ、ウィキペディア結構あれですね、
攻略になりそう。
おう、
愛人、時々現れる美人にプレゼント私、
うん、
心を射止めた女性は愛人にすることができる
このゲームデザインどう。
さらに購入した2件目以降の不動産に愛人を囲っておける、
うん、
いいですね。
いいですね。愛人候補として息子の小学校の先生。お、最悪だよ
美加子ヒットポイント LP が回復、お小遣いは月50万、
うん、
図書館の美人女子大生久美子、月50万、会社の社長秘書秀美100万、
うんうん、すごいね。それぞれ見合ったアイテムを渡せば喜ぶ、うん、2件目以降の不動産を持っている。ああ、そう、そういうことね。逆に嫌いなアイテムを渡すと嫌われる。愛人には小遣いを毎月支払わなければならない。はあ。愛人を囲ったマンションに家族を連れて行くと、他人を装って知らんぷりされるこれくだらない
ね。
ちょっと攻略サイト見ながらやってみますか ね。今後ね。あとはどうですかね、うん、
フリートコマンダーか。
あ、これね、カンコレって言ってたやつね、
うん、
これはひどかったね。
ひどかったな。 BGM なし
なし
で艦隊をね動かしてなんか戦うんでしょうけど、
艦無双ね、
うん、
艦無双最大で 5×15 ぐらいのグラフィックの
ね、
うん、ね、
これはね、このつまらなさは、
ええ、
すごいよね。
すごい。
なんていうか、こうプレイヤーの想像力に対する挑戦だよ、
ね。うん。なんていうのかな、このそのこのこれを作った人のさ、そのサービス精神みたいな疑う出来だったからさ。
ね。
そのなんだろう、その艦隊をさ動かすっていうんだったらさ、育成艦を作って。育成して連動を上げて、うん、でこうその敵と戦ってで修理してみたいな一連の流れがあるわけじゃない、
うん、
それはなし
なんだ、ね、なしなんだ、
うん、
これはこのシンプルさはね本当すごいと思う。
すごい。いきなりだって はい動かせよだからね、
うん、
何も知らねえよ
お前なんか。何もないんだよ、
うん、
いきなり海、
いきなりヤマトとかさ、アタゴとかさ、なんかめぼしいやつ全部いいんだよね。
そう、赤城長門とか見てさ、
うん、これってもう最強戦艦クラスじゃないのこれ、
うんうん、
それがいきなりゲーム始めて直で。
そうで、索敵範囲とかも全然表示されないし、
うん、
すごい分かりにくい。これはね、1ターン終わらせるだけでほんとくたびれましたね、
うん、永遠とも思える5分みたいな
ね、
うん、
ここまで退屈さを作れるんだなと。
そう、なんかさ、なんかこれはまあゲームだけどさ、
うん、
漫画とかでもさ、お前なんで漫画描こうと思ったのみたいな、
うん、
サービス精神のない人いたりするの。
はいはい、はい、
なんかそれに部類する感じかな。
あ、
なんかなんでこんな面倒くさい仕事なのにこんなにサービス精神がないのっていう。あ
ねえ。ひどい。
だって海だってさ、
うん、
スクロール全然ない、はい、アニメーションなしでさ、
なしなし、
一つのタイリングパターンだよねあれね、
うん、
ああでこうでっかい画面敷き詰めてあってさ、
もう客なめんなっていうね、
うん、
アスキ
ー、アスキーか、うん、ああこれ知らなかったな。88年か、
うん、パソゲーの移植っぽいよね。
っぽいね、
うん、
でもチュートリアルなしでこういきなり温度される感じは、
うん、
パソゲっぽいですね。
ね、
いやー、あとはこれですか。
はい、ドクターリン。
ドクターリンに聞いてみて。恋のリン風水っていう、うん、鮫島さんがなぜか買ってしまった。
うん、なんか突飛だなと思って。
何が突飛なの。
え、なんなのって思って。 でも結構良かったですか、冒頭が。
ああ、良かったですね。
主人公の女の子が風水に取り憑かれていて、
うん、
何をするにも風水基準で、
うん、
勉強も風水やってるから大丈夫よって言って親にたしなめられるっていう、
うんうん、違う、勉強をしなさいって言われて
そうそうそう、
ね、最初にさ、その主人公のステータス入れるんですけど、
うん、
その鮫島玲治ちゃん、
うん、
ね、性別男って入れさせたのに女のグラフィックで出るっていう、
そう、堂々とね、
うん、って男の子みたいな、うん、
私が今叶えたい願い、それは彼氏
すごい深刻な話になっちゃって男の子で男の彼氏が欲しいみたいな話になっちゃって、
そうそうそう、話重くなるよ
って、重くなってね、これはもうさ、あれですね、ハドソンの何年の仕事だ、2002年か、相当雑な仕事ですね、
ダメだね、
あ、主人公の部屋も良かったですね、
うん、
風
水のせいか知らんけどな、
うん、風水のせいか知らないけど、こう、本棚、勉強机、ベッドで真ん中に PC っていう、
そう、
何これって
ねえ、
これ風水に当てはめると部屋のど真ん中に PC なのよってことなんかね、
うん、置くのよ、
置くのよって、後ろの配線見やすいでしょって
あ、それもそうか、うん、いいかもしれない
なぁ、なんつって、うん、これひどかったね。あ、チャイルズクエストは、
まあ、
は
い、ませんでした
ね、今回やれなかったですね、
うん、
次回やりましょう。
カセットの状態はすごいいいんだけどね、
おのって書いてるやつですね、
81年7月20日おの、
はい、
生年月日書いてんだね、うん、おそらく、
あ、そうか、
うん、
ね、おのくんね、生きてるのかね、
ね、うん、まあ、じゃあさ、レシーさんもね、若い奥さんと結婚して、苦労してるって
あ、そうか、ラサールもあれか、磯野キリコも若い段、うん、配慮だね、
伴侶、
うん
うん、
あと2人は知りません、
うん、
ね、あとハイドライドスペシャルも買いましたね、うん、これまだやってないですね、
うん、
トールさんのこれはやりたいですね、
で一部の、ね、タイトルが読み込みできなかったんで、ダンジョンマスターでしょ、うん、
はい、
それからヨッシーアイランド、
うん、
これダメでしたね、
そうですね、
魔性とテクモボールもそう
か、そう、まあでも許容範囲かな、まあ、うん、4つダメだったって感じだよね、うん、
まあそうね、ヨッシーアイランドは多分ソフトウェアの方に特殊なチップ積んでるっていう感じがするのでね、
うん、これで言うと、あの例えばラグランジュポイントとか、
うん、
あと後期ナムコのさ、
うん、
あの特殊、カードリッジ系あるじゃない、
うん、
でっかいやつ、
うん、
あれ系もダメっぽい
ね、かもね、うん、ラグランジュポイント面白かったな、やりましたよ当時、
うん、
でっかいカセットでね、
そう、うん、ねえ、なんか立派なチップを積んでんだよね、あれね、
FM 音源、
FM 音源か、
ね、うん、音がいいんだよね当時としては、
ね、
でもあの音の良さが気持ち悪くて、
せっかくね、いいチップ乗せて、どうですかお客さんって言ってるのに、うん、気持ち悪いだって、
ちょっとなって、うん、ちょい出さなんだよね、
うん、
キャラデザとかも
細野富士彦やってる、
うん、細野富士彦、うんうん、ボスキャラのデザイン超ダセえ
あ、そうだ、ちょっと興味出てきたな、うん、今回でも一番当たりだったのは島耕作でしたね。
ね、
。
これはいいチョイスでしたね、
これは面白かった。また今度やります。
はい、実況プレイです、
次、ニューヨーク編をお楽しみくださいとしか。
そうですね。
これさ、よくよく見たら、
うん、
販売元が豊かで、
うん、
これってあの、バンダイの子会社なんだよね。
あ、う
ん、で、バンダイのゲームなのに、もうバンバンこう寝るシーンがあって面白かったです。
ね、すぐやっちゃうからね、女と見れば、
まあ、
娘、女房を顧みず、
うん、
ね、もう一つ余計なお礼をしちゃうんで
そのフレーズ気に入りすぎだから
下品すぎて本当にすごいな、うん、こいつと思うもん、志摩耕作のこの虚飾に満ちた人生、
そうですね、
うん、
いや、まああとあれですね、鮫島さんの自宅にあるやつもありますからね、
そう、まだまだソフトはありますよ、うん、ファミコン、
しばらくは楽しめそうですね、
うん、いいですよね、
よかったよかった、まあ、うん、こういった感じでね、あの アマプロ CD の売り上げは有意義に使われておりますので、
そう、アマプロ CD の売り上げでこのゲームソフトもレトロ5も買ってますからね、いいですよ、
よかったよかった、
役に立ってますよ、
まあ、今後とも皆様あのイベント等ありましたら、
うん、
ね、来ていただき、
来ていただいて、買って
ください、そして物販を買ってくださいと、うん、そうすれば、あなたのアマプロがもっと楽しくなりますよ、
そうですね、間違いないです、
間違いないです、
うん、という感じですかね、
そうですね、
まあ、ソフトのレビューはこんなんですけど、
レ
ガさん最近なんか見たんですって、
あ、スターウォーズね、
うん、
あの前回、まあ、前々回だから分かんないですけど、
うん、
ね、あの私がスターウォーズエピソード4を見るという、
ね
ね、
ミラクルですよ、
本当にみんなずっこけた、
うん、
ね、
初めて
ひどいスターウォーズ票だと、
うん、
いうことでね、
ブス姉ちゃんが出てる、
ブス姉ちゃんがいや、
あの姫様なんかブスだなって
なってであれからさ、あの途中から全部見て、
うん、
で今日ねエピソード5を見て、
ついに見た、
うん、あと残るエピソード6ですよ、
うん、
ジェダイの帰還ですよ
ね、
うん、
エピソード5って、うん、ハンソロがあのなんだっけ、あれジャバザハットの尻尾踏んづけるシーンあった、
あったかな、
ジャバザハット歩いてた、
ええ出てたっけ、ジャバザハットエピソード5だよね、
あ、じゃあ違うか、
出てない
よ、いや、うん、うん、違うと思う、ごめんごめん、
ハンソロはなんかあの固めるテンプルされちゃった、
あ、
うん、
そうだよね、
そうそうそうそう、
借金払えなかったんだっけ、
うん、
うん、
あとあれだよ、あのなんか仲間のさ裏切りあって、
うん、
でダース・ベイダーにさ、
うん、
あのカチコチにされちゃったんだよ、
ああ、
うん、
炭素冷却とか、
炭素冷却、そうそうそう、
うん
うん、されてみたいな、そんな話でしたよ、あれ復活するんでしょ、
するね、
うん、よかったよかったなんかさ、
うん、
まあエピソード4と5見てさ、
うん、
あの俺のこう大雑把なこう感想なんだけどさ、
うん、
なんかほっとけない感じっていうのは分かった、
作品そのものだ、
そうそうそうそう、ほっとけなかったんでしょみんな、
うん、ほっとけない、うん、ほっとけないよそれはもう、うん、こんな面白い映画ないと当時は思ってたんだから、
うん、そこでさ、その多分その当時の見たエピソード4とかさ5とかの感想ってやっぱすごい特撮とかさ VFX っていうのが心に残ったんでしょ、
うん、
でもさ、その多分また別のところもほっとけなかったんじゃないかなっていう僕の、
はあ、
印象
なんです、どんなのが、
なんか拙い感じっていうのかな、
拙い感じ、
ね、うん、なんでだろうね、すごい立派なさ VFX なのにさ拙い感じっていうのはまだちゃんと残ってるんだよね、
は
あ、特にそのエピソード4からこう予算はすぐガーンって上がった感じするじゃん、
うん、
ね、5でさ、
うん、
雪山ロケみたいになってさ、でもなんか下手なんでね、なんて言ったらいいのかな、なんか特に4はさ、あのなんかアクションシーンとか垢抜けなかったしさ、
いやあれは達人同士の戦いだから、
うん、
無駄な動きが一切ない、
ない
ないんだよあれは、
でも5でさようやくこう、あ、その何、ダース・ベイダーとさ、
うん、
ルークがこうなんか本格的なチャンバラやるじゃない、
うん、
あそこもなんかダッサ、
あ、エピソード5ね、
エピソード5、うん、I'm your father の前、
うん
うん、
いや、あの大きく何度も振りかぶる、
うん、
あのちょっとスローテンポな感じがいい、
スローテンポな感じがああいう感じだからさ、そのなんだろう、大雑把なね、俺のこうまだスターウォーズをエピソード4と5を1回ずつしか見てない僕の感想としては、あの拙い感じっていうのが、あ、俺ならこうやるのにみたいなさ、
うん、
こう執着を生んだんじゃないかなという推測をしますね、
うんうんうん、
逆にさ、なんかそういうこう隙がないとこう皆様に愛されないというか、
あ、まあね、
うん、
うん、これで次は ジェダイの帰還か。
そう、うん、
びっくりしたでしょ。
何が？
お父さんだったんだよ。
もういや大体知ってる。
お父さん殺したと思ってたやつが、
うん、
実は父本人だったんだよ。
そうです。まあなんだったら僕トイストーリー2の方で先に知ってるんで。
信じられない。
I'm your father の方、うん、そっちの方で先に見てるんで、
あ、
バズの方で。あそこもさ、だって一番こう衝撃的なシーンなわけでしょ。なんかウィキペディア見たらさ、
うん、
あのネタバレしないようにこの展開を知ってるのは3人 だけにしたみたいな。
あ、はいはい、制作スタッフの中で、
そう、うん、脚本家と、ジョージ・ルーカスと、
うん、
マーク・ハミル、
うん、
の3人 で撮影の時はあのあそこのシーンをなんか別のセリフを言って、うん、であの撮影何編集の時にこう当てたみたいな、アニメのファーザーをっていうこと書いてあったんですよ。そんぐらいこうしっかりこうガードしてたわけで、
うん
うん、でさ、だから それってエピソード4で超こう注目されたから、
うん、
このこうドッてくるさ、
うん、
その仰天のこうどんでん返しをさ、
うん、
なんとかこう驚かせたいって気持ちはわかるじゃない、
うん、
でもさ、なんかこう結局その I'm your father でね、あのお前はこう俺と一緒に来て右腕になってね、
うん、
でシスの皇帝を倒して全宇宙を手に入れようじゃないかみたいなことを言うじゃない、うん、でそれにこう脳を突きつけてさ、あの奈落に落ちていくじゃない、
うん、
悲しいシーンじゃない、
うん、
どうなっちゃうのみたいなシーンなんだけどさ、なんかすげえ楽しそうに落ちてくるじゃん、あそこ。そのなんかダストシュートみたいなところでスーって入ってくる。なんかあの プールあんじゃん、ああいうプール、ザブーンみたいな、
うん
うん、あれみたいに楽しそうだなと思って、
うん、
すげえな。カット3回ぐらい変わってさ、うん、うわーうわーうわーって落ちてて面白くて。みんな笑わなかったの、あれ。
笑う暇なんかないよ。
あ、そうなの。
ってなってるから
、うん、でもその後面白いシーン、楽しそうなシーンが通じちゃうわけじゃん。
あ、そうなんだ。
だってそのマーク・ハミルはその、
いや、もう
ジャンボプール
みたいな映画なんか見てないもん。驚きすぎて。もう気づいた時には、
うん、
だからもうアンテナのところに捕まってる。
あ、そう、
捕まってるってなって、一瞬気を失うから。
あ、そう。あんなポンチキなシーンはいらないんだ。
いらない。あって見ても見たことを認識できない。
できないんだ。あ、じゃあないんだね、あそこシーンは。僕はなんか見ちゃったんだけど。
うん、それはネタ知ってるから、ね。
あ、そうか、うん、あ。ちゃんと、あのシーンはちゃんとおしっこなりなんだり言ってくれっていうことだね。あと、ポンチキなシーンで言うと、あれ、エピソード4のさ、ハンソロがさ、なんだっけ、アサルトライフル持ってなんか突撃するシーンあるんだよね。なんかデススターの中でさ、
うん、
まあどうってことないシーンなんだけどさ、
うん、
そこのね、あれ、ハンソロの走り方が面白くて覚えてないと思うけど、
うん、
その激しい走りをしてさ、ガクンガクン行くのは分かんないけどさ、
うん、
首が揺れちゃってんだよ、こうやって。
テレビって緩かったの
か。なんか縦揺れみたいになって走ってって。なんでリテイク出さないんだろう。
うん、なんかたまにある、そういうの。
うん、
ストームトルーパーが、
うん、
こう、出動だって出かけるじゃない。
うん、
一人ね、ドアのね、ヘリに頭ぶつけんだよ。
うん、
一人そのまま、
うん、
最初のバージョン通っちゃって、
うん、
そのまま、スターウォーズってしょっちゅうリメイクっていうかさ、
うん、
後付けで SE 出したりしていくじゃない、
うん、
最新版ではね、ぶつかる音が入ってる、
ゴンって。じゃあそういうさ、それってでも公開当時は見過ごされてた
ん
でしょ、
うん、そう。 あと大国の逆襲でなんかあんまり指摘してる人少ないんだけど、
うん、
AT-AT いるでしょ、
うんうん、
4速で歩くでっかい戦車、はい、
うん、
で共和国軍のさ戦闘機がさ攻撃してさ、
うん、
倒れるじゃん横に、
うん、
バターンって、
うん、
倒れるシーンあるんだけど、あれミニチュアセットで撮影してるわけよ、
うん、
倒れるシーンの時に倒す 挙動を入れるために何してるかっていうと、うん、平らなところに立ってるでしょ、うん、AT&T が下から棒がニュッて出てきて、うん、足を倒すの、
うん、
でバターンと倒れるの、
うん、
ただ棒が見える、
見えてたの当時、
今も見えるはず、
今も見えるの、
DVD 版の時もに俺は発見したんだけど、
うん、
そこのシーン何回も見てたから、
うん、そここそ真っ先に修正しなきゃいけないじゃん、
まずいよね、
うん、
出てるよ、多分今日も出てるはず、
出てるね今日も元気に、
ニョキ
筆川君が見るから出さないとなーなんつって、ニョキーなんつって、
うん、あると思いますよ、
わかんない、エピソード4のさ特別版を見たわけだけどさ、
うん、
その明らかに CG の部分の作り直しはあるわけじゃない、なんか
90年代の終わり頃にやったよね、
いやそうだからそれはさ、うん、なんか当時のバージョンで見たかったなみたいなシーンはいっぱいあるんだよ、その、
うん、
ほら原生生物、原生動物みたいなさ、ケムクジャラのやつとかさ大体 CG にしちゃってるから、
あ、
うん、これ当時どうなったんだろうとか、
うん、
着ぐるみかなんかでやったでしょ、
イウォークのこと、
いやイウォークじゃなくてなんかの乗り物の馬みたいなやつ、
あワンパ、
ワンパだか、うん、
トントンか、
名前はわからないけど、うん、ただワンパだから、
ワンパは雪男の方だ、
あそう、うん、
トントンって言われている二足歩行の乗り物だよね、う
ん、なんかワンパとかトントンとかなんかランドセルのブランドかなみたいな
あるね、
私はすごいかっこいいトントンみたいな僕はワンパみたいな
元気がいいね、
うん、あそうそうそうそう、当時のやつってもう見れないの、
VHS で探すしかないかも、
うえ、
うん、
でも出さないんだねきっとね、
出さないだろうね、
これはすごいファンは反対してるんでしょ、当時の見せろって言ってない、
言ってる人はいると思うよ、
うん、
特にジェダイの帰還の時の終わらせ方の表現については、
うん、
まあ、もっと議論されるべきだと思ってますね、
はあはあ、それはどういう、
まあ見るよね、
まあ見ますけど、
うん、まあダース・ベイダーがルークに、ルークをね助けるわけじゃない、うん、
はいはいはい、
皇帝に襲われてるルークを、
はあ、
命がけで、
うん、
そして皇帝の攻撃によってダスベイダーは死ぬわけよ、
うん、
で最後に善の行いをしたことで、
うん、
ライトサイドに戻ったんだみたいな、そして安らかな死を迎えたと息子の前で、
はいはいはい、
っていう感動的な終わり方をするわけよ、
ええ、
つまりその時のハゲた、小太りおじさんの状態で死ぬわけね、
うん、はいはいはい、
でジェダイの多くの騎士たちは、
うん、
死ぬとこう霊体となって現れるって表現多いでしょ、
はい、オービワンさんもなんか出てましたね、そうそうそう、
で、ジェダイの帰還の最後のシーンでは、うん、ルークの目の前にオービワンが出てくるのよ、
うん、
とヨーダがね、
はい、
でそこに最新版ではなんだっけ、ダース・ベイダー、
うん、
というかアナキンも出てくる、
ほうほうほう、
で本来だったら、
うん、
ジェダイとしての心を取り戻した以上は死んだ時の姿で出るのが筋だよね、
うん、
なんと若い時のアナキン出てくるんですよ、
だ新三部作の
時の
誰だっけ、よマクレガ
ーじゃない、
じゃない、違うか、誰だっけ、
じゃない方の人ね、うん、
じゃない方か、
うん、
誰だっけ、ああまあまあいいや、
うん、若い時のアナキン出ちゃうわけ、
うん、
そうするとさ善の心を取り戻してせっかく必死こいて戦ってさ、
うん、
死んでさ、ああよかったって、
うん、
アナキンはジェダイに戻れたんだな、よかったって思ったのに、
うん、
若い時の姿で出てきちゃうから、うん、俺最後に頑張ったのはなしなの最後にジェダイだった時の姿で出るみたいなことだと思っちゃうわけじゃん、うん、
はいはい、
だから若い時にジェダイじゃなくなった時点、
うん、
最後のジェダイだった時は若い時でしょ、
うん、
それで出てきちゃうから、うん、最後の感動的なシーンあれやっぱなしなのみたいな、うん、
それ当時はどうなってたんで、その公開当時、
だから違和感あるって言われてる、
うん、
だから雑な感覚でそこの表現処理しちゃったわけよ、
はいはいはい、
まあアナキン・スカイウォーカーってやつがいたことになったから、
うん、
ヘイデン・クリステンセンだっけ、
うん、
ヘイデン君でやっとこうぜって、
はいはい、
そうっすねって出しちゃったわけ、う
ん、はいはい、
本当だったからさ、うん、ハゲネボヤジで出されたなんだと思うんだよな。
だそれが善行したわけだよね。
そうだよ、
要はその今まで悪の道でやってきたけども、
うん、息子を助けるためにって自らを犠牲にしたっていう、うん、ところよ、
ね、すごい悪かったよダース・ベイダー、うん、なんでもう失敗するたびに艦長殺してたから。
そう
だね、もう3回続くと逆だよね。そう、なんかそこら辺のさ、なんか、うん、その配慮というかさ、うん、もうなんかした方が良くないみたいな。
だからあのジェダイの機関で 見どころの一つとしては、うん、ダース・ベイダーがジェダイの心に戻った瞬間を描くまでの、
うん、
カットとかがすごい楽しい。
ははは
パパ助けてってバリバリバリギャーってやられてるわけよ、
うん、
校庭に。でバリバリーンってダース・ベイダー、
うん、
でバスダース・ベイダースベイダーオロオロする、右見たり左向いたりする、
うん、かっこ悪い。
助けてっつって、うん、で悪のパーダバリバリバリってやっている流れを何度も映すわけ、
うん、
でつまり心の葛藤を表してる、
はいはい、
ね、ダース・ベイダーの。
だからその皇帝に就くか、
うん、それともこの息子を助けるべきなのかっていうのをさ、
はいはい、
表現してて、
うん、
でもついにあのそれを立ち上がるというか意を決するっていうそのシーケンスはすごいいいですよ、感動的でした、
うん、そうですか、
ね、でもあんまり
、うん、
表面だけ見るとすごい拙い表現かもしれない、
うん、
おろおろしてます。
なんかこうカリスマ感あんま、俺ね、あの、エピソード4、5を見てさ、
うん、
その、持ってた、こう、ダース・ベイダーのカリスマ感みたいなのはないってことはよく分かった。なんか、うん、悪のカリスマ感っていうのがあるんだろうなと思ってたんだけど、
うん、
そうでもないの？
いや、すごいあるんだけど、あまりに
世間、かっこいい、
うん、これ、スター・ウォーズ以降の、
うん、
あのダース・ベイダーの表現というか引用が、
うん、
結構こうジョーク地味なものが多すぎて、
はい、
だんだんその本家の威厳みたいなものが、
うん、
幻想してる気はする
んだ。はいはい、もうその、
うん、
そのネタとしてこう消費され尽くしたみたいな。
そうそうそう、
そういうことで。
最近だとさ、
うん、
あのなんかパパになったダース・ベイダーって絵本とか出てる。
ああ、なんか2冊ぐらい出たね、
出たやつ、
うん、
あんなの絶対ないわけよ、
うん、
泣いちゃうんだあれ見ると、
はい、
だってさルークはさ、
うん、
あの辺境の星のさ里子に出されちゃってさ、
うん、
レイヤ姫はさ敵の国の姫様じゃない、
うん、
それがダース・ベイダーの姿で、
うん、
ルークとレイヤが娘息子として絵本で描かれるんだよ、
うん、
残酷すぎるでしょあんなよ。
だからそういうイフを楽しむってことでしょ、
うん、
うん、
絶対ない。ダース・ベイダーの姿で親子になるなんて絶対にないのよ。
はい。
アナキン・スカイウォーカーの姿でならまだしも。
うん。
だからあれ辛いなと見てて。
はいはいはい。
冗談じゃ済まされない辛さがある。
デリカシーがないぞってことで。
うん。うん、いやでも絵本自体はすごい素晴らしいのよ。
はい。
その、父親と息子、いや娘っていう関係性をモチーフにして、
うん、
でダース・ベイダーってキャラクターを絡めた、
うん、
いい、作りになってるんだけどね、うん、で読んでて辛い。本当だったらこうやって親子で過ごせたらいいなって思うんだけどね、
うん、なるほどね、うん、あとね俺すごいねこう思い違いしてた部分としてはね、こうなんだエピソード4であのフォースが未熟であるみたいなエピソードがあんまなかったんで、
あ、ルークの、
ルークの、
うん、
5だったのね、そのなんか特訓があったじゃない、
あ、はい、
ヨーダにさ、
うん、
あ、4じゃねえんだと思って、
4はまだオビワン
として、そう、全然こうなんか4ってさ、なんかフォースがどうとかライトセーバーがどうとかいう話でもないよね、
そんなに掘り下げてない
ねえ、
うん、
あれってこう受けたから盛り上げたってこと感じなのかな、
いや、ジョージ・ルーカスの中ではもうあったんじゃないの、ある程度。
あ、
だってあの一説によると、
うん、
ヨーダのモデルって志村たかしが多く入ってるらしい、
うん、あ、志村たかしね、
ジリンの侍に多
くて、志村たかしは怒っていいよね。俺あんなかみたいな。
、うん、まあ そのメンターとしての、
うん
役割とかをこうモチーフにしたのかもしれないけどね、
うん、
そういうのが言われてる以上は最初からそういう設定はあったんじゃないの、うん、
あったのかな、うん、なんかさあの未熟だけどやるんだみたいなさ、うん、そのルークの道義付けとかもさちょっと足りない感じがあったんで、
あ、
うん、なんか例えばさそのあのもっと力をつけなきゃっていうあの道義付けのエピソードが前にないとなんか一生懸命なる理由がちょっと分かんなかったなと思って、
うん
うん、なんかさすげえコテンパンにのされてさ仲間が犠牲になってじゃあお前才能ないって言われてでも俺はやらなきゃいけないんですだったら分かるじゃんかっこいいけど、うん、なんか行きなさいって言われたじゃんなんかマスター兄弟に会いなさいみたいな、
うん
うん、はいはいなんつって言っちゃうからさへえと思って、うんうん、どうなんですかねそこら辺
今分かんないでもマスターヨーダは彼がアナキンの息子だっていうのは知ってて稽古つけるんじゃないの、
うん、稽古だけど最初拒否したじゃないなんかもう何もう大きくなりすぎてもう無理だみたいな
ああ、うん、いやマスターヨーダって、
うん、
あいつ言うこと全部外れるから、
うん、
全然頼りにならないよ
あのさ、うん、そう俺新三部作をさ 2,3 って見てるわけじゃない、
うん、
でさなんかすっごい偉そうにしてたやつがさなんか古事記同然みたいななんか、うん、他人の弁当食っちゃうし、
うん
うん、なんか、いろいろ悪さするしさあー落ちぶれたんだなって感じ
あそこまで行っちゃうんだあのマスター屋さん
それがこれあれだよね僕の見方でさ当時は違うんだよねとはなんかおかしな変なドワーフみたいなやつが、
う
ん、実は偉かったドーンみたいなことだったでしょ、
うん、
あ俺はあんなに偉かったのにこんなに落ちぶれたみたいなラストエンペラー気分で見せた
懐中電灯に固執するあたり
と、
うん、足のジャッキャーって
なんかねちょなんかあれはなんかもっといいエピソードを積み重ねてやればいいのにと思いましたよ。
うん。
まあそれ言うとさ、こうなんかエピソード4の盛り上がりとかもさ、すごいあのえらい淡白じゃない。ボン、表彰式でーすじゃん。
うん。
あれもびっくりするけどね。
シンプルだね。
ねえ。おめでとうなんつって。
あれがジョージ・ルーカスの限界だ。
限界。限界すごいね、うん、でもさっき言ったようにさ、うん、そのやっぱ足りない子って可愛いよ、
うん
うんうん、なんか完成度が最初から高いと、シリーズになりづらいって確かにあると思う、
うん
うん、最初からトリロジーですとかっていう作りでさ、うん、それかまたはこうすごいよくできてて後付けでやるって言っても3作目が限度かなと思う。例えばバックトゥザフューチャーとかさ、
うん、
あれよくできてたけどいろいろこう継ぎ足してまあ3が限界ってことでしょ、
うんうん、
あれ足しこれ足しでやるためにはさいろんなこう隙がないとファンに愛されないというかここをこうしたやつがこう見たいみたいなリクエストがないじゃない、
うん
うん、そういう隙がエピソード4にはいっぱいあってかつこうジョージ・ルーカスのさ、
うん、
その構想とか設定中的なやつがいっぱいあってその旧三部作のこう蜜月っていうのがあったのかなとか思った、うん、どうかな、
まあ、世界観すごく愛されたね
ねえ、
うん、商品展開もあったし、
うん、
それでより認知されてったよね。フィギュアとかもいっぱい出たし。
はるか昔っていうさ設定にしたのは何か意味があったのかね。
昔？
うん。ほらはるか昔の物語みたいな最初に言うじゃん。
ああ。別に宇宙だからね。
うん、
いいんじゃないの。昔だって、
うん、
未来だってそういうことがどっかで起こってるよって、うん、 言いたかったんじゃない。
ははは
それに物語としては昔々から始まるっていうのは定番だし、
うん、
そういう引用だったのかもしれないよ。
超過去の超文明みたいなことを単にやりたかっただけなのね。
うん、まあ別にそこはどっちでもいいんだよきっと、うん、
はいはい、
うん、SF だしね、
うん、ねえ、いやでもやっぱね、なんかレイヤ姫だよね、
うん、
あの もっといい人だったらもっと面白かったよなっていう、そこばっかり目ついて、今回さエピソード5で面白かったのがさ、あのハンソロの友達のさ、あいつ
ランド
ランド男爵だっけ、うん、あいつがさとっても美しいみたいなこと言うじゃない、
うん、
でもランドの方がかっこいいんだよね目パッチリしててさ鼻くっきりしててさでも美しい姫だって言ってる人がなんか和田アキ子にの女じゃん
ちゃんと反省したから。
ああ
それは、
あそうなの、
うん、ナタリー・ポートマンになったからその後、うん、親はね、
はいはい、うん、そっか。でもどうなの次のさエピソード7か、
うん、
でレイヤーとか出てくるの。
レイヤーは出るというか、
うん、
ハンソロとレイヤーの間には双子が生まれるんですよ、
ね、ほうほうほう、
原作のコミックスによるとね、
うん、
なんかその2人が主軸になるんじゃないかなと。
また双子なんだ、
うん、そうそうそう、繰り返すんだよね割とね、
うん、
出来事は。
であのなんだっけ、そのルークがなんか右腕吹き飛ばされたのとか、
うん、
そういう、エピソード2のアナキンもそうでしょ、
うん、確か、うん、そうそうそう、まあ、踏襲しがちなんだよね、
うん、
まあ、今度もあるのかもね。
あ、そういうのを楽しめってことだね。
だからアメリカの劇場とかでマニアだらけで見たりすると、
うん、
もしも次の作品で誰かが嫌な予感がするなどというものなら、
うん、
うわーってなるんじゃないの、うん、嫌な予感がするって言いそうなシーンになってきたなって言ったらザワザワザワザワってなるんじゃない。
あ、
I have a bad feeling about this とか言ったら、
うん、来た来たよ来たよって、
来たってよって
よってこれが今年のスターウォーズの嫌な予感だよなんつって、
そうそう
そう、そういうね、
うん、
これがトラさんのフィアンセ界みたいな、うん、マドンナ界みたいな、
そんな感じ。
あ、いやお約束なんですね。
お約束なのかもね、まあああいうのはやっぱ本番と劇場で盛り上がってるところ見たいなと思うね、うん、まあグアムとか、
うん、
運が良ければ米軍基地とか、
うん、
そういうところに見たいですよ
ね。はいはいはい、なるほどね、うん、いや面白かったですよ。乗れてないこと含めて面白かったです結局乗れてねえのかよっていう話じゃない
次のロードショーの時は今年の12月、
うん、
の時はね、東京だったらどこかね、六本木かな、
また行く、
うん、
だから今回そうだよあの、うん、今回スターウォーズ見てるのもさ、
うん、
次は乗り遅れまいという気持ちでもあるから、
はいはいはい、うん、
ちゃんと見とくよ6作、
ね、
うん、
じゃあ
エピソード1が今から怖いんですけど、
ライトセーバーも買おう。
いやですまあそんなですね、うん、まあ、で来週までにはエピソード6、
うん、
ジェダイの帰還、
そうだね、
見ときますよ、
リターンオブザジェダイ、
副題変わったんだよね。
そう、なんかリベンジオブザジェダイだったけど、
うん、
なんかちょっと野蛮だから、
うん、
帰ってきたにしようっていうのがあったんじゃない。
あ、ジェダイは復讐なぞせんみたいな、
そうそうそう、うん、
はいはい、
ね、
なるほどね。あ、
でもほぼ半分 見ましたね、そしたら。
あ、そうだね、うん、2345、
うん、
で61で、うん、
1頑張ってね
すごいね、昔の映画みたいよね、うん、映画館でほら、あ、お客さんも途中からですか、よろしいか、いいよいいよって入ってあ、途中からだなってエンドロール見て、で途中まで見て、じゃあ帰ろうって昭和の映画の見方
って、あったね、
うん、
そうだった、
ここまで10分ぐらいまでだったな、うん、あ、ここだ、ここで俺が入ったんだな、じゃあ帰ろうかなって ね、太し帰ろうなーなんつって、うん、あーなんつって
ざっくり、
うん、2、3、4、5、6、1
そんな見方してましたね、昔は。
はい、まあそんな感じで
ね、
まあレトロン5もね、まあ今後、
今後はこれ期待できますよね。
交互期待ですね。
うん、
あと前から言ってますけど、あの、もし、あなたのお家で余っているメガドラソフトがあれば、
うん、そう、メガドラソフト結構探してるんですよね。
今回なかったね。
うん、見つからなくて大変でしたよね、メガドラ。
まあアマゾンで探すか、
うん、
ね、あのリスナーの方でね、もうちょっとメガドラ本体もないしやる機会もないんでっていう方いたら、
うん、
ね、あの送っていただければ、あのラジオで取り上げますんで。
そうね、
ぜひぜひ。
うん、メトロン5はそうだな、2人同時プレイできるようにコントローラーの追加もいるかもね。
そうですね、うん、ね、まあそんな感じで、
まあ、もうちょっと時間余裕あるんですけど。
あ、マジですか、
ええ、
ああじゃあちょっと近況なんか話しますかね、ええ、仕事がトラブりましてね。
はい
そんな軽く、
うん、
仕事トラブっちゃったんだよ、
ね、
いやっていうのもね、いや去年末にね、ちょっと仕事がないんで、
うん、
別のなんか編集プロダクションとこう契約しないとなと思っていろんなとこにこう声をかけたんですよ。
はいはい、
おいでね、一社なんか気に入ってくれたとこがあって、
うん、
でそこの面接行って、じゃあ今後お仕事割り振りますんでってことを去年の年末に言われたんですよ。で、ああよかったなと思って、仕事がいっぱい来るといいなと思って1月から来たんですよ、そっから仕事がね、
うん、
でね、まああんまりお高くないと、てか安いんですよ。で、あ、すいません、ちょっと急場なもんで、そのあまりこういい仕事を渡せられなくてすいませんなんて担当の人が言ってて、まあ確かにこれは安すぎるなぁと思って、うん、でもまあ今んとこ仕事がないから、でまあ普通だったら断るけどやってみるかと思ってやったんですよ。2つ受けて、あ、3つか、3つ受けてね。でまあ3つも安かったんですけども、1つはまあなんとかそつなくこなして、
うん、
でもう1つね、ちょっとこうなんていうのかな、こうソシャゲなのかな、
うん、
某半剣もののこう芸、イラストがありまして、
はい、
なんていうのかな、こう有名なロボットのやつさ、そのなんていうのか、こう軌道が
戦死しちゃって
戦死する、そう、うん、でガンガン
ガン
ガン
ガンガン
ガンガン
ガンボイガンボイ
ガン、あ、ガングリオン、
ガングリオン
機動戦士ガングリオンがさ、
大変だ、
そう、もうあらゆるところにこうボッコボコガングリオンが
見えるって、
いやーって、うん、痛くはないんだけどねっていう、ガングリオンがいろんなところにできちゃってなんて、うん、そういうロボがあるじゃないですか、あれの仕事が来て、
うん、
でね、要は 3D モデルがあるからレタッチをしてくださいと、
うん、
まあレタッチだったら俺経験あるんで、じゃあこれやりますって。
でレタッチは 2D で、
まあ、2D で、うん、要は
3D、 あ、じゃあありっすね、
3D モデルのこういうのを、まあお色直しをしてくださいみたいなやつで、
はいはい、
で1枚5000円ですって言われて、うん、まあこんなもんかなーなんて。で版元認証があるじゃない、
うん、
ガングリオンのこう管理してる会社のさ、
はいはい、
会社に見てもらってで修正が入るじゃん、
うん、
だから大体スパンが長くなるから嫌なんだけど、でまあそんな大した仕事でもないだろうと思って受けちゃったんですよ。そうなんですよ。でさ、まあちょっともう現物見てもらった方が、はい、早いかな。ガングリオンの、
ガングリオン、
うん、まずね、その資料として送られたものがですね、まあ、こういう風に作ってくださいみたいなやつ。
うん。
これかな
PDF、
まあ、こういう風なやつにしてくださいと。
はい、ぜひ腕のボリュームでかいです
ね。でかいですね。
いいですかこのボリュームで。
ちょっと待ってください。これよりももうちょっといいのあったな。あ、これか、これ。ほら、かっこいいガングリオンが、
ガングリオンがポーズ決めてる。
ええ、まあ、まあ、素のモデリングですね。
胴体のひねり甘いな、
うん、
で、これこのストライクガングリオンだと
ストライクガングリオン、はい、
もうちょっとさ、ひねってさ、
うん、
足とかこう言ってますよね、これまでのシリーズだと。
で、まあ、ポージングにはうるさいですね、さすがに鮫島さん本業ですから。で、まあ、もう基本これを元に、
素体みたいなモデル、
そう、影を入れて、
レタッチで影入れるんだ。
そうそうそう、
こういうのって、うん、あ、なんかプラモのパッケージ見たくなってくるんだね。
そうですね、
うん、
で、まあ、こう入れて、で、まあ、こんな感じでこうなったかな、そう、ディティールアップ
仕上げですってこと
してってくださいと。でハイライトをこう強めに入れてとか、まあ、こんぐらいのこうその制作プロレスがあるわけですよ、
うん、で、まあ、超手間じゃん。
まあ手間だけど、うん、まあ、モデルがあるからでき、まあ、なくはないレベルなんですよ。ちょっと大変だけど、
はいはい、5000
円だと正直、うん、まあ8000円ぐらい欲しいかなぐらいだけど、このぐらい、あの、うん、このモデルに対してこんぐらいだと、
うん、
まあ、なくはないからやってみようかと思ってやってみたんですよ、
うん、
で、これを見てからやるわけですよね、
はい、
で、僕のもらったやつを僕が、仕事をするガングリオン、
うん、
ガングリオンって面白いな、うん、ガングリオンはですね、ちょっと待ってくださいね、
うん、何ガングリオンですか？
これまだって、データで来たのはこれです。
あ、これがデータで。
ええ。
うわ、超点数の少ねえ。マジかよっていうポリゴン数の。
びっくりするでしょ。
モデルが来ましたね。
最初にさ見たそのストライクガングリオンはさ、
うん、
まあ、環境こうとかさ、その光のセッティングしてないだけでそこそこモデリングはあるじゃない、
うん、あるある、
うん、僕のもらったのこれなんですよ。
これひでえな。
めっちゃひどいでしょ。
それして 1.5 ぐらい、
そんぐらいだね。さすがに鮫島さん物知ってるから、
うん、
あのプレステ1とか言わないね、
うん
うん、プレステ1はもっとひどいからね。
もっとひどい、
うん、まあ、プレステ2の初期ぐらい
ね、
ぐらいかな。
相当詰めちゃいましたねこれ
ね。でさ、これのけぞっちゃって、
うん、
ちょっと待って、制作工程の一個手前にこれに超書き足すってのは俺あんじゃねえかと思ってさ、
うん、
話が違うと思って。
でもポージングもダッサいな、
うん、全然さ、UI がさ、
うん、
こういう UI なんだけどさ、全然こう間が持ってないわけよ、
うん
うん、でこれはひどいなと思ってさ、うん、まあ、とりあえず、まあ、ポージングはこれでいいだろ、向こうがいいって言うんだったら、
うん、
だったら俺はそのディティール書き倒しだと思って、
うん、
俺が書いたのがこれ。
あ、腕の処理とか超しっかりやってる。指とか、
ね、だからこれをその何とかさ PS1.5 ぐらいはさ PS3 ぐらいまでしなきゃいけないから。
いや、やってますね。ディティールともう増やしてるし、大変でした。
で、これで5000円かと思ってヘトヘトになりながらやってさ、うん、で、他にもひどいのあったんだよな。今のがね、ガングリオンではない敵のやつなんですね、
うん、
どれがいいかな。あ、これがいいかな。ちょっと待ってね、
うん、
これが完成のやつで元はこれ。
あ、いや、これまあまあなんか、
あ、でもね、これ
墨入れ入ってるし、
墨入れ入ってるんだけど、多分ね、あのデータが、あのテクスチャー領域が少なすぎて、
解像度低いんだ。
解像度めっちゃ低いんだよ。そう、
これ一旦消して書き直すレベルじゃない。
そうで俺が書き直したのがこれ。
ああ。
ほぼこれ書き直しちゃったのよ。
本当だ。
うん。
ポーズ変わってんじゃん。
ポーズも変えろって言われたから。
変えろってなんだよ。3D モデル。なんだそれ。変えんのはそっちだろ。
そうそうそう。ポーズも変えてさ。
うん。書き直してるじゃん。
すごい。ほぼだからほぼ全書き直しなのこれ。すごいでしょ。
うん。
ね。
すげえ。
これが5000円って
。すごい。かわいそう。
マジかよと思ってさ、ヘトヘトになってさ、おいで、まあ、こんなペースでさ、4枚やったのよ。
これさ、
うん、
ね、牛丼作れ、さ、4人前作れって言われて、食材1人前渡されたようなもん
で。そんなレベルなんだよね。
ね、
ああ、じゃあ俺の肉を切りますな、つって。ね、
そんな感じですよ、例えて言うなら。それぐらい乏しいものが。乏
しい、もう本当にね、このガングリオン仕事は大変だったんですよ。おいで。でさ、もうこれはさすがに文句言うじゃん、
うん、
ね、話が違いすぎるっつって。
そうだよ、
こんなローモデル来るなんて話聞いてねえぞ、
うん、
ということでさ、あの担当の人に言ったらさ、担当の人がすごい常識ある、まあ常識があるっていうか、まあ話の分かる人で、
うん、
あの本当にすいません、あのちょっといくらなんでもこれはないと私も思ってますし、ちょっと筆川さんね、実力あるのにこんな仕事を渡しちゃって申し訳ないですみたいなこと言ってね、うん、で、あ、まあね、俺もその別にこの人を叩いたところでどうしようもないから、
うん、
ね、同情しますけどちょっとないですよねって話をしてね、でいろいろこう世間話をしてたのよ、
うん、
ね、そしたらさ、どうなんですかねなんて話をしてたら、あ、いやでもちょっと私事なんですけども、私この会社をちょっと先月で辞めまして。ええ 意外な展開になるでしょ、
うん
うん、あれ俺会社辞めた人と窓口になって仕事してんのと思って、
うん、
なんですかそれって、
うん、
いや、ちょっとですね、弊社の制作体制に非常に不満がありまして、
うん、
でもう限界であると
担当者も
、うん、で、あのついては、まあ、筆川様にもちょっとご迷惑をおかけしてますし、
うん、
ね、辞めることにしまして、
うん、
で、まあ、私だけではないと、
うん、
ね、ディレクションできるのはかなり辞めてるみたいですよなんていうこと言ってて、あれなんかおかしいな、辞めた会社のさ、ディレクションを継続してやるってどういうことよと思ってさ、
うん、気になるよね。
会社名を検索してみたの、
うん、
そうしたらまあ出ること悪行が、うん、
ああ
、うわーって思って。
どんなの？
いや、もうその業界最安値とか、
あ
と社長が絵のこと全く分かってなくて、
うん、
理解のできないリテイクが来るとか、
あ、
まあそういった感じの、
はいはい、
うん、正直あそこは無理みたいなことが、
うん、
ずらずらーってきて、
うん、
あわわわわって早く切らないとここと思って、
うん、やばいな、
うん、でさ、その人にまたこう折り返し電話 してさ、
うん、
今ちょっと遅まきながらググってみた、御社をググってみたんですがちょっととんでもないことになってますよって。そうなんですよだ、もうちょっとその社長が絵が分かってなくて、ね、ありえない金額で取ってくるから、ありえないこうその報酬でしかお支払いしないし、でそれでこうそうなるとこうイラストレーターもいいのが集まらないと、でそうなるとこう修正でどんどんこう修正がかかると、
うん、
でその悪循環に入ってて、もう正直もうまずいと思います、
うん、
ね、いう話が来てさ、ああそうでしょうねって、俺も情けないやら何やらでそういうところに引っかかっちゃって、ちゃんとググればよかったんだけどさ、うん、でさあ、じゃあちょっとこの、ね、ガングリオンの仕事が終わったらちょっと距離を取らないとダメですねなんていう話してたのよ、うん、 ね、まあでもちょっとガングリオン仕事は最終的にその人が責任持ってやりますんで、
うん、
いや今後ともよろしくお願いしますって話で電話を切ったのよ、
うん、
そしたら翌日、
うん、
その会社のさアドレスから弊社担当のなんとかから退社しましたので、
うん、
こちらが引き継ぎでなんとかかんとかって別の話が来てて、
うん、
えっと思って、でしばらく来たらその人からまた来て、
うん、
ね、残念ながらそのガングリオンの方の仕事が担当できなくなりましたみたいな、
うん、
ね、無理やり取られましたみたいな、
うん、
どうなってんのって思って、
もうぐだぐだだね、
ぐだぐだなんだよ、
早く切った方がいいよ、
うん、でこれでさここまで頑張って書いたやつあるわけじゃない、うん、でなんかさっき言ったその常識的なディレクションできる人が抜けちゃって、その人曰く、社長とアルバイトしかいない状態らしいの、
はあ、
うん、で、このガングリオン案件に関しては社長がなんか管理してるらしくて、
うん、
でその人曰く、社長は絵のこと全く分かってないんで、修正内容を全部イラストレーターさんに、右から左に流すだけですっていう言ってて、でその社長の修正が来てさ、で、こことことこことこことここをもっとディティールアップしてくださいっていうのが4つ全部来て、ね、でこれでこれお前5000円の仕事でよく修正案件出せるなっていう話じゃない？
ずうずしいね。
ずうずしい。
うん。
ずうずしい上にさ、もう、正直言って、もう電話でさ、これちょっと、言い争いになるなと思ってさ、マイクをスピーカーにして、H2 起動させて、
うん。
はい、で、社長ちょっと出してくださいって。
うん、
で、ちょっとこれは、この修正はひどいですよっていう話で、いやでもちょっとクオリティとしてちょっと出していただけないとこちらとしても受領できないんで、あこいつ値切るつもりだと思って、
うん、
途中ってことにしてこう半額にしようとするしますよって、
うん、
俺はその元担当から聞いてたんで、
うん、
ね、あこれはダメだと思って、俺はこういう時に戦う男になったから、
うんうん、覚醒したもん、
ね、覚醒したよ、
うん、
引いてもいいこと全くないこと分かってるから、
うん、
ね、なあって、でも筆川さんはこちらからこう何クオリティのその高いクオリティは要求してますよねっていう話をしたのよ、
うん、
してきたのよ、
うん、
そしたらさですね、元データ見ました社長ってね、うん、PS2.5 みたいなモデルをレタッチしろって言われてね、5000円とと思いませんよねって、
うん、
ね、普通これを作れって言いませんよって。
うん、
で僕は、PS1.5 ぐらいのモデルを、まあ、PS3 のちょっとムービーぐらいの見える程度にはしましたから、
うん、
十分5000円以上の対価は、お仕事としてしましたんで、
うん、
これこれでちょっと払えないってことになるとちょっと出るとこ出ますよって話したの。
うん
うん、じゃあ、追加でいただく、追加で発注するということになったら、どのくらいいただけますでしょうか、どのくらいでやっていただけますでしょうかって言われて、もうやりたくないから、1枚5万ですって言って。うん、
いいね。行ってこい行ってこい。
1枚5万ですって言って、あ、わかりました。じゃあ、ちょっと検討しますんでって言って、うん、で、4日くらい経って、
うん、
ね、新しい担当の人から連絡が来て、
うん、
追加料金なんですけど、プラス3000円でどうでしょうか。はい、無理なんで巻き取ってください。できるか、こんなもんって。
ねえ。
びっくりした。
いや、無理でしょ。ほんと。元データひどすぎるもん。
ひどいでしょ。
うん、3D モデルとか作ってるのが現場はどうなってるんだって。
だから多分ソシャゲのモデルをさ無理やりそのポージングしたんだと思うんだよ。
あ、
うん、あと要はちっちゃいこうユニットとして多分使う用のモデルなんだよ、あれ。
うん、
うん、 要は画素が潰れるじゃない、
はい、
うん、でそれをさモデルでございでさ、まあ、出す神経もすげえなって思うんだけど、
うん、
うん、
ね、タッチしたらいけるかなと思ったんだろうね。
いやそれがさ
シルエットだけ押さえて、
そうそうそうそうそう、モデルもさ、ものによってクオリティが全然違ってて、
うん、
例えばね、同じガングリオンでも、これか、ガングリオンデュナメス、
うん、
もうほとんど物言ってますけど、デュナメスって言ってますからね。は、元データはこれなの
よ。ああ、ちゃんとしてるじゃない。
そう、そこそこ。これは別に、うん。
ポージングめっちゃダサいけど。
あのね、ポージングがね、誰考えたんだってぐらいダサいのよ。うん、みんな。
何このオカマみたいな。
オカマみたいな。これか、かっこよくしてくれって言って頭抱えるでしょ。
ね、このオカマみたいなガングリオンね。
うん、オカマみたいなガングリオン。
うん。
そうそうそうそう。ガングリオンデュナメスがさ。
うん、
それこれやばいなっていうことでね、うん、いやー本当に今月はね最悪ですよ
これは。
でさっきもさその
期限になる、うん、
話した通りさiPhone ぶっ壊してるんですよ今月、
はい、
ね、
結果3万
飛んでる、3万飛んでるんですよ。でこっから受けた仕事って大体3万ぐらいなんですよ。
最悪です。誰か最悪しか残ってない。
誰か助けてください。
じゃあイベントやろう。
ふーちゃん死んでしま、ね、ふーちゃん死んでしまいます。
ネイキッドさんに頼んでイベントやらせてもらおうよ。
ええー、本当に、だからねもう嫌だけど業務委託でさ明日から会社行かなきゃいけない。
明日から会社行かなきゃいけないんだよ、
どうしよう。
都内まで。
都内まで。しかも、うん、辞めた会社の2個隣っていうね。
あ、
本当に素晴らしい環境で。俺も昼飯食いに行かないからね。
行けないよね。うん、
本当にね。
でも通うのはわずかでしょ。
まあわずかだって聞いてるけどね。
うん。
うん、最初まあ仕事の要件がね、分かれば別に家でやっていいことだしね、
うん、
うん、だからなんとかねこうメタルギアソリッド的なこう動きで
スニーキングするの、
スニーキングしながら、うん、段ボールとか入ってさ
別の人にお厄介になっちゃうんじゃない
かもしれないですね、うん、
しかも身分証明書は
あ
って、
ああいや本当にね驚きました。
はい、
その評判の悪い会社なんですけど、
うん、
行ってもいいんですけど、めんどくさいことになるんでやめときます、
う
ん、
そうだね。
ただねググるといっぱい出てくる。
ヒントヒント
ヒント、
うん、
ヒントヒントヒントヒントって何言えばいいの。
なんか、
うん、
なんだろう、いやだから想像できる範囲で、
なんだろうな、なんて言う、最初はさ
最後は
もう5文字ぐらいしかないから、どうしよう、さ、さ、さ、ほんほんほんほん、
あ、
さ、うんうんうんうんうん、
サイバリオンみたいなこと。
サイバリオンなんかオンつけるのいいの、ガングリオンとかさサイバリオンとか、
はいはいはい、
まあそういった感じで、
ね、なるほどね、
はい、まあね、
災難でしたね。
まあ社長以下全員バイトみたいなことらしいんで今は
もう沈んじゃってるじゃないですか。
うん、だと
思う。社長どうすんだよ。
わかりません。
見物ですね。
見物ですけどね。まあ僕はもう一切関係ないんで、
うん、
好きにやってくださいとしか言いようがない。
なんでそんな事業を始めようと思ったんだろう。
わかんないですけどね。まあ有名になるぐらい長くやってますからね。なんか調べてみ
たら、なんだかんだで生き残ってきたんですね。じゃあ
だからさ、そのピクシブから始まるさ、うん、そのイラストレーター、その科学の超安値みたいな、
あれ相場も知らない若手を捕まえて二束三文で仕事を使う させるってやつ。
だからそういうことだよね、
うん、
だからそれはさ、すっごい情けないのかさ、安いの分かってて俺も受けちゃったのが痛いよね、
うん、
まあその俺としてもさ、その何まあ1月でさ、まだちょっとうまく空きがないんでみたいなことを言われたのをさ、まあそういうもんかなって思っちゃったってのも痛いね、うん、
いやいい反省材料になったのかもしれないですね。
まあね、いやでも安い仕事は受けないと心に誓ったんだけどさ、仕事ないと受けちゃうね。
恐ろしい、
恐ろしいね。
仕事受けずにはいられない
乗らずにはいられないみたいなね、まあ、あんまりも悔しいんでラジオで消化してやりました、
うん、
ということで、ね、ふーちゃんはあの古事記リストも公開しておりますので。
あ、そうでしたっけ、
はい、あの不憫だと思いましたら、あの、古事記リストの方見ていただいて。
そうですね、本当に不憫だと思います。
そうです、今一
番多い、今月は本当災難でしたね。
本当につらかった、
うん、
iPhone 落ちるかって思うよね。
その壊れた iPhone の画像はないんですか？
ないです。だって iPhone がカメラだから。
iPad あるじゃないですか。
もう悲しくてもうそんな撮れない。
じゃあ嘘でしょ。
嘘じゃないなんてこと言うんだよ。嘘じゃない。
嘘
じゃない。
本当は古事記リストで物が欲しいから、ええ、あれ借りしてるんじゃない
やめろやめろ本当だって。
だから言ったのに写真撮ってあげろって
やめろ本当です。あ、じゃあ、あの何、うん、あれは出せる。どこやったかなそんな言われるとちょっと
悔しい。そこはあるよってこと。
そこはあるよ、
うん、でもな、ガラスが割れて液晶がいかれちゃった iPhone の姿を見たかったのにな
見ろ、この悲しみの。
やっぱそれしか方法がなかったんですか。
ほら31,104円。
何これ、修理証明書。
うん、
いや修理代金っていうか現物交換だよな、ほぼ
ほぼ。ああ、これ現物交換。
はあ、Tポイント。
もうこれだったらもうなんか6にしてさ、6にして保険入っとけばよかったと思って
拒否できないの、見積もりの時点で。
でもさ、
まあしょうがないか。
しょうがないよ、だって使うんだもん。
6をローンで買ってもよかったもんね。
そう、
もしかしたらね、
6をローンで買えばよかった。これ 5、うん、5をローンで買って
ね
るし、
壊れたらポイ捨てるよ。
で、5の
ローン記念しますってぐっちゃぐちゃなやつ
5のローンもあるし。
ああ、ローンで買ってんの。
ローンで買った。
それは厳しいね。
厳しい、めっちゃ厳しい。
ローン残ってんのに割れちゃって、
割れてほぼ新品のものが今手元にある。
ああ、でも保険入ってなかったから、
うん、
単純修理代もがっつり取られちゃって、
がっつり取られて、
うん、しかもバンパーとかもつけないでいたから、
うん、バンパーとかいらないと思ってましたから、うん、今までこう3、4と使ってました、
はい、
で一回もそういうことなかったんですよ、
はい、
でよりもよってそのね、何億分かの1がついね、こう 5S にこうパチンって当たったと。
あれですよ、筆川さん、
はい、
風水。
風水か。ドクター・リンに聞いてみて、
うん、
あ、チンポ切っちゃおうか、じゃあ。
ね、うん、でチンポ切んだあとほら、あなた最近乳首のそばにほくろ書くの忘れてません？
忘れてる。ああ、よく覚えてたね、そのくだらないこと書いて今から
もういい
もう本当にね、今月はもう最悪だった。先月最悪でした、
ね、なかなかの出だしですね、2015年。
本当ですね、
じゃあ、
あんまりあのね、この天末をね、あの、うん、例の、あの、京都の公家、
うん、
あのタルヤンちゃんにお話ししたらね、
うんうん、
あんまりも不憫だから米を送っといたっていう。あちょっと見てください。
タロヤン大名人。
タロヤンちゃんのね。
うん。
これ。
あ、 素敵なプレゼントの袋に米が
米袋にラッピングで送ってきてる、
うん、
iPhone 残念やったね、お米食べて元気出してっていうメッセージカード込みでいただきました。
本当にリスナーさんに支えられてるんですね。
支えられてますよ本当に、ね、笑いましたよ。
もうさっきまでスターウォーズが知らないだけで人気が出るからとか
俺だっていう世話が焼けるのは
言ってたやつの
本当ね、俺の実力持ってすればね3万なんて、ね、2ヶ月分の食費です
よ、ね、いや痛いね
痛いね、うん、
じゃあね、
はい、
夏コミ、夏コミは無理、ちょっとごめん
夏コミは無理イベントだ、
イベントでしょ、
うん、まあイベントやったところででも売り上げはアマプロ基金だからな。
いやだから、
うん、
なんていうか出費は減るんじゃないの。
いや生活費にならないでしょ俺の。
うーん、じゃ例えば、
うん、
生活費として、
うん、
その日の売り上げを折半するっていう、
うん、
いう話にすることもできる。
はいはい、
うん、ね、
はい、
そういうふうに生産することもできます、
今
んとこ秋のイベントと、
うん、
年末のコミケのはまあ資金としてね使っているし、う
ん、
まあね、プールしてあるけど、
はい、
ね、
そうですね、
はい、
いや あとね、あそうだ、不吉なことも一つ言っとく、さっき3つとあの仕事取ったって言ったよな、
うん、
でさっきあのガングリオンの仕事がとんでもないことになったって話したじゃない、
うん、
でまあ、これはまあぶん投げたんだけど、
うん、
もういらんから額面通り出せって言われて、
うん、
はいって言わせましたけど、
うん、
でもう一つは終わって、
うん、
でもう一つ残ってんだよね。
なんだ
なんかアニメーションの仕事が一つ。
大変ですね、
これもね、今のところ順調だけど、いつどうなるかわからないんで今から怖いなと思って。
あ、
これね、今こんな状況じゃん、そりゃキャンピングカー行けませんよ。
基本的には難しいね。
な、楽しいこと一切言えないから、
うん、
あーって、俺は昨日3万こかして、
うん、
ね、超絶ブラックから受け負った仕事が3万で売り上げゼロだけどなーとかずっと頭にね思い浮かんでね、ちゃうんでね、
はい、
本当に今日は無理でした、
はい、
はい、
ということです。じゃあそんな筆川のおじきリストはホームページを参照してください。
はい、
じゃあバイナラッピー。
バイナラッピー。